森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中。元気な毎日を過ごすため、体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。今週も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はどんなテーマになりますか？
水井さんって口内炎ってなったことあります？
いや、私結構なる方。
あ、そうなんですか。
若い時は多かったかな。
僕あんまりなったことないんですけど、たまに、ね、1年に1回ないぐらいですね。
あ、1年に1回以上は絶対あるので、
うん、あ、そうなんですね。
必ずケナログっていうのかな、
はいはいはいはい、
それを常備薬として我が家にはあります。
なるほど、軟膏ですね。
軟膏があります。
口内炎の治療、
はい、
今日は口内炎の話をちょっとしていきたいと思います。
ありがたいです。
僕はあんまりなんないから。でも痛いですよね。
痛いですよ。いろいろしみるし。
そう、ね、で口内炎もいろいろ種類があるんですよ、実は。でよく一般的に唇とか、はい、そういうところにいろいろできたりするじゃないですか、
はい、唇にできます。
あとは舌にもできたりとか。
あ、
人によってはね。
あ、舌もあるね。
そう、うん、そういった部分というのは一般的なやつはアフター性口内炎って言います。
はい。
原因としてはいろいろあるんですけども、
はい、
例えばストレスだったりとか、
はい、
疲れだったり、
うん、
免疫力の低下、
うん、
あとはもう睡眠不足とか、
はい、
本当に疲れとかそういう部分ですね、
はい、
あとは栄養不足、ビタミンとか、
はい、
ね、そういったのが原因と言われてます、
うん、
パッと見た感じは白い斑点みたいなやつ、
はい、
あれですね。
そうです。
で大体10日から2週間ぐらいで治るとは言われてるんですけども、
うん、まあ、ね、まあ治りますね、うん、そのぐらい
で。お薬つけたりとかしてますよね、
はい、
まあそれがアフター性口内炎っていうのと、あとはカタル性口内炎っていうのがあります、
はい、
これは外的要因、例えば、うん、頬の内が噛んじゃったとか。
ああ時々ね、噛む時ありますね。
そうそうそう、噛んじゃったりとか、あとは入れ歯だったりとか矯正のやつとかが当たっててそれでできちゃったりとか、
はい、
熱いお湯とか、
うん、
そういったものですね、
はい、
が刺激とかそういうのでやられて、粘膜がやられてそこに雑菌とかが繁殖してしまって起こす口内炎のこと言います、
うん、
なんで基本的にはそういった条件がなければ起こらないやつですよね。噛まなきゃいいしみたいな。
そりゃそうですね。
もうでも僕なんか早食いとかしちゃうと噛んじゃったりとかありますけど、そう、熱いもの飲んじゃって、
うんうんうん、
冷まさずに飲んじゃったりとかして、
まあ、確かに ね、注意してればね、ビタミン不足も気をつけるとか、うん、睡眠不足にならないようにする、疲れないようにする、ストレスをためないようにする、噛まないようにする、そうすれば確かにかからないかもしれませんが、うん、
あとはウイルス性のものもあります。
あ、ウイルス性、
はい、
はい、
ウイルス性とか、あのそういった例えばヘルペスですね、単純ヘルペス。
ヘルペスね。
そう、水泡を作ったり、口の周り、口唇ヘルペスって口の周りできたりするじゃないですか、うんうんうん、あとは心筋の感じたとか、口の中、免疫が下がってると口の中に心筋が、
はい、
あの繁殖してしま
う。あ、そういうこともあるんですね。
そう、あとはですね、ステロイドの吸入剤が入ってるお薬、喘息の方とか使ったりすると、
はい、
吸ったりするんですけど、
うん、
うがいとかしないと口の中にステロイドがくっついた状態になっちゃうので、
残るんですね、
はい、それで繁殖してしまったりとかすることもある。他にもアレルギーで起きたりとか、
うん、
あとはニコチン、タバコですね、そういうのでも起こる人もいるみたいです、僕もそれは知らなかったですけども、
はいはい、
そういった口内炎があるみたいです。
うん、
まあ一番多いのは先ほど最初に言ったあのアフター性口内炎ですね、
はい、
まあ、栄養不足だったりするので、
うん、
基本的にはまあ睡眠取りましょうだったりとか、ビタミン取りましょう、
はい、
B2B6、 あとビタミン C ですね、
はい、
ね、あとは口呼吸してたりすると口の中乾燥してしまったりとかして、
ね、
そうすると雑菌が増えて口内炎とか起こす可能性があるので、うん、まあ、ちょっとそういうのを意識してみましょう、
はい、
っていう形で気をつけていただくというのと、あとは逆に 避けた方がいいものとしては香辛料ですよね。
あ、
辛いもんとか、
そうか、辛いもんとかね、
そう、口内にできてる時は良くないですよね、はいはい、あと熱いものとか、うん、余計刺激になりますよね、
はい、
濃い味、醤油とかもそうですよね、
はい、
ああいったものは口内にできてる時に避けてください、うん、難しいですけどね、
難しいです、ね、
普段の食べ物の中でちょっと薄味、うん、あんまないですから、味気ないものを食べるしかないですよね、
うんうん、どうしてもちょっと濃くなっちゃいますよね。
で、あとはアルコールだったりタバコだったり甘いお菓子だったり、
はい、
そういうのも避けた方がいいみたいです、
という
のは、それらはですね、ビタミンを破壊してしまうらしいんですよ。
あ、そうか、
そう、まあ、ビタミン不足で口内炎を起こすので、うんうんうん、だからそれでよりビタミンを破壊してしまうっていうことをやってしまえば余計悪化しちゃうし良くなる。
確かにアルコールとかタバコはそういうイメージあるけど、
うん、
甘いものスイーツもビタミンを破壊して
するみたいです。僕もそれは知らなくて、ってかもね。
じゃあケーキ食べるときにイチゴが乗ってるのは理にかなってんですね。
そうですね、ビタミンとただあえてイチゴって実はあのヘタの部分切ったりとかするじゃないですか、
はい、
そっからどんどんビタミン漏れてますんで。
あ、じゃあギリギリまで食べた方がいいんですね。
ギリギリまでイチゴ食べるときもヘタ取らない方がいいって言いますよね。
そう、
切っちゃったらそこからどんどん水溶性なのでビタミン、
はい、
B とか C とか、そこからどんどん漏れてしまうらしいんです。
あら、結構意外と私元気に切っちゃうわ、
うん、まあ、切ったらもうすぐ食べた方がいいかもしれない
そうですね、それはいいことを聞きました。
そうなんで、ちょっとそういった工夫をしていただければと思いますし、
はい、
それでも治んない方とかいると思うんですよ、
うんうんうん、
で、そういった場合って違う病気も考えないです、はい、例えばベーチェット病とかですね、
はい、
あとは口内の中のがんですね、
は
あ、そういったことも稀にありますので、
はいはい、
舌がんとかもそうですし、あの口内炎から最初見つかったりする、ずっと治んない口内炎があるって言って調べたらがんだったとか、うんうんうん、そういうこともあるので、
はい、
ね、まあ、最初はね、お薬使って、ね、うん、いろいろ試してみてビタミン取ってみてって形でやっていただいて、それでもずっと治らないようであれば、はい、あとは繰り返してしまうようであれば、うん、一度そういった病気がないか、耳鼻科ですかね、領域的には。
あ、は
い、
領域的にはね、うん、口内炎だから。
そうですね、だからただほら機械とかそういうのが入ってて、うん、口内炎ができちゃう場合は入れ歯の矯正とかそういうの部分直していただかなきゃいけないので、
歯医者さん
ですね、歯科だと思いますけど、うん、口腔外科とか歯科だと思いますけど、うん、そういったわけじゃない場合ですね、はい、は耳鼻科の方に行っていただいてちょっとチェックしていただくのがいいかもしれないですね、うん、
たかが口内炎だけれども、うん、治らないとベーチェット病とかがんの疑いも考えなければいけない
っていう。そうですね、基本的に、まあ、良性のものは治るというのが前提です、うん、あとは原因が除去できれば、
うん、はい、
出てこない、治っていく。
そうです ね、 ね、
でも原因が除去しても治んないし、うん、ずっと何度も何度も続いちゃうと、うん、他の要因が考えられるので、うん、その場合はちゃんと見てもらった方がいいと思いますね。
そうですね、わ、うん、かりました。まあ普通だったらどんなに長くても2週間ぐらいで治りますね。
そうですね、大体はそれで治る方の方が多いです、
うんうん、私はまあ軟膏をね塗ったりすることが多いんですけど、うんうん、何もしないでほっといてもいいんですかね。
まあ、染みるけど、
染みるけど、うん、まあ、我慢すれば
基本的には自然治癒していくのでまああんまり染みないもの食べてもらってみたいなですよね。でビタミンを多く取っていただいて、うん、あとは体調を整えるってことですよね、
はいはい、
しっかり睡眠取っていただければ、本来は治っていくはずです。もともと治癒能力っていうのは人間にはありますから、
うんうんうんうん、
傷も、ね、すり傷だって勝手に治るじゃないですか、それと同じ理論ですから、
はいはい、
治ってきますよ。
わかりました。まあ、私はあのなるべく染みたくないので、うん、軟膏を塗ってちょっとカバーしたりしてるんですけれど、うん、はい、それ以外に何かできることってあるんですかね。
あとうがいとかですよね。
あ、うがいをまめにする。
そう、口の中の雑菌が増えてしまって炎症強くなったりするので、
はい、
うがい薬とかもありますし、うんうん、そういったものを使ったりとか殺菌ですね、はい、そういったことをしてあげるっていうのも一つですし、
はい、
あとは雑菌を増やさないために唾液をしっかり出しとくっていうの。
あ、
まあ、ドライマウスの人とかいらっしゃいますよね。
そうですね、
だからもうなんかちょっと唾が、まあ、あって湿潤されてる方がいいです、
うん、
口内が。
わかりました。
そう、口の中乾いてる方がより良、うん、くないですので、
はい、そうでなくてもやっぱりまだまだ乾燥の季節が続いていくので、
うん、
お肌のケアもそうだし、私も今日カットバン手に貼ってるんですけど、うん、 切れてしまっていて痛いんですよね。だからやっぱ赤切れとか、
そうですよね、
クリームをこまめに塗るとか、うん、何かいろいろ対策しないといけないかなと。
で余計花粉症もあったりとかして、うんうん、口呼吸になっちゃう方とかも多いので、はい、そうするとやっぱり乾燥してしまうんで、
そうですね、
そういった部分はケアしてあげていただいた方が、はい、口内の予防にもなるし、そのなった時の早く治るための方法でもありますんで。
わかりました、
はい。
まあ、口の中にできると美味しいものをなかなか食べられなくなりますので。
そうですね、
皆さん注意してください。
痩せれるかもしれませんけどね
それもありますけど、
はい、
まあ、でもやっぱり3食ねバランスよく食べたいと思いますので、
やっぱりビタミン取ってください、
はい、
この季節、
はい、今日は口内炎をテーマにお話ししていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。